いですね。まず乾杯しましょう。
乾杯。
この音が涼しげ。
いやいや、
今年暑いね本当に。
めちゃくちゃ暑いよね。本当に、ね、
40度とか言ってたねこの間なんか。
いやちょっと40度行きましたか。
外は身の危険を感じるじゃないですか。
感じますね。本当
にもうこの間ゴルフ行ってあの、
いやそれ
いやいやもう16番ぐらいからちょっと意識朦朧としてて、そこまで割と調子よく回ってたけどなんかもう、なんか体が動かないようになってきて
崩れ出しました。スコアも
崩れたし、なんかもう頭痛がしてね。
気をつけた方がいい
ね。ですね、18ホール回るのも
本当に気をつけないと熱中症
だ。でも暑いといえばそういえばまっちゃん、
暑いといえば
この間
そうなんですよ、ね、あの
猿
6月13日、あのちょっと収録の関係でちょっと今頃ご報告になって皆さんに申し訳ないんですけど
何がありました。
あのねついに原田知世さんのコンサートに、
はい、そうだそうだ、
名古屋まで行ってきました。
おっしゃってましたね、推し活、はい、
そうなんですよ、推し活なのかな。
だって終わった後連絡くれたし、
そう、へー、興奮して
、坂田君にしか言う人ないしと
思って。どうでした名古屋。
いや名古屋 あのね、場所はその、岡谷工期名古屋公会堂っていうなんか、大阪で言ったら中なんていうの中之島公会堂みたいな感じの古いなんか、は
い、
あの昭和
か、はい、
大正か知らんけど、のなんか古い雰囲気のある、そのコンサートホールというよりはなんかこう、ね、まさに公会堂よね。そのなんかイメージで言うと昔なんかあの自由民権運動の弁士が喋ってるみたいなああいう感じのホールで、あとなんか納税協会の説明会やってるような ああいう場所で、まあ、体育館みたいな感じで、体育館みたいな場所で、
いいじゃないいいじゃない、
そうちょっとこう2階3階があって、ほんでそういうところやって、でなんでまた名古屋まで行ったかっていうと、15日大阪あったんですよ、で20日が東京やったんで、どっちが行けばいいやんって感じやけど、どっちもちょっと僕仕事の都合で、どうしても行けなかったんで、まあね、でも名古屋しかないと思って、
暑いね、
名古屋しかもこけら落とし 3回あるうちのね、1回やったんで、
1回目
行こうと思って、チケット取れたし、そう、ほんでまあ行ってきて、そう。
お席はどんな感じでした？
席はね、あの、12列目の1番なんよ。12列目でも全部24列ぐらいしかないからちょっと真ん中ぐらいの。
ああそうなんだ。で割とちょっとこじんまりした。
400何十人しか入らないから。
あなるほどなるほど。
ほんで一番やったんよね。
じゃあ端っこやね。
一番端っこや、ね。だからなんか体育館にでなんかあの学校の先生がさ、こう横から見てるとあるやん。
あるねあるね。
あの感じやな。
あの角度
このちょっと舞台を横から見るみたいな角度やって、そう。そんな感じやって、でもまあ12列やから結構普通のね言ったらそのなんか大きい方でやるコンサートで言ったらもう随分前の席みたいな距離や
ん、贅沢、
そう、ほんでまあ見に行って、
どう？
すごかった、素晴らしかった、
素晴らしかった、
素晴らしかった、
もうね出てきた瞬間さすがやっぱりこうはーってなった。
1曲目はどういう曲なんですか？昔の曲をやる、
いやいや
最近の曲をやる。
あのね二部構成になってるのよ。
なるほど、
ね、原田知世さんいつもそうらしいのね、
はいはい、
2部構成になってて、はい、で1部があのその今度出るその恋愛小説4っていう、アルバムの、
カバーのね、
カバーばっかり、英語のカバーの曲ばっかりの、それのあの何それからの曲を、
まあいわゆる新曲だね、
そうそうそう、そうそうそう、新曲、そのアルバムの曲を、まあやって、ほんで一回休憩挟んで、物販行ってくださいみたいなこと言われて、
流れるように誘導されて、
誘導されて、ほんでそれから残りの後半の方がちょっと時間長いんやけど、そこはなんか昔の曲とかをまあやるよっていうような感じで、
アンコールは何回やったの？
アンコール2回やってた。
あ2回、
そう。
アンコールの1回目は何歌ったの？
アンコール1曲で何やったかな？僕ちょっと知らない曲。
知らない曲。
で2曲目があの伊藤五郎さんっていうバンド、原田知世のバンドのバンドマスターのギタリストがいるんだけど、その人と原田さんと2人で、あのまあなんていうの、弾き語りとか、なんていうの、まあアコースティックセッションみたいな、だからこうギター1本と原田知世があの 時をかける少女を最後やった
最後あいいね
僕このねこのバージョンが一番すごい好きやったんで、
もう最高じゃないですか
最後そうそうい
や嬉しかっただからそれも
うんどんな感じなのじんわりくんの泣く感じなのそれか
泣くんは坂田くんや
いやいやこうさ思いやまって
ないあのねこれ僕ねあの見てて自分であれこの感情って何やろうと思って見ながら最初に気づいたのはあ恋やわと思った恋してる時のこれ気持ちやなと思った
大変な人だね
いや本当にそう思った
あ本当
でもドキドキする
ドキドキする
じゃあ泣かへんね
泣かへん
泣かないね
すごい素敵やったでも原さんゲームすごいなんかやっぱ笑顔も素敵だし、うん、全然年取ってないねしかもねあ、まあ、ちょっと離れてるからっていうのもあるかもわからんけど、うん、もうなんかあの昔見た少女のママやったよ、う
ん、そんなことないでしょ
いや本当に
本当どれぐらいぶりでした生原田さん
いや僕初めてなんですよ実は
あそうなんですね、うん、
見たことなくて、
うん、それはしびれますね
ほんでちょっと前の方にいつまでたっても来ない席が一個空いてたから、うんうん休憩終わったあそこ移動したのかなとかちょっと思ったんやけど、うん、いやもう原田さん智恵さんの前でそんな走ってないことせんとこうと
思
ってそうやねそうやねそれはかんやろ紳士としては、
うん、
そうなんよね、
うん、なるほどねそうそうそう
恋しちゃいましたか、
うん、でもねなんか思った原田智恵って、うん、あの歌手としてね、
はい、
うまい曲とそうじゃない曲とがはっきり分かれるなってなんかすごい思った
それは、うん、なんていうの音域の話リズム
音域いやなんか曲調っていうのかな
あ合ってる合ってない
合ってる合ってないがすごいあってで本人がどうも僕は思うのにね、うん、本人は好きやけどあんまり合ってないっていう曲が結構あるんだなってすごい思った
歌いたいっていう方が
そうそうそう
こうあるんだよね
そうでそのあ今回のそのアルバムとかのその英語の曲っていうのは、
う
ん、なかなか難しいんやろなと思った、
まあ
ね、なんか日本語だとなんか独特のこの原田智恵さん何の番組ごめんなさいね
いいですよ
原田智恵さんの
独特の感
じ、まあ、聞きますよ今日
は、うん、今日もちょっと許して、
まあね、あの どこからの目線なんやっていうのはちょっと気になるけど音楽関係プロデューサーかなとは思いますけど
まあまあ、
まあ、いいんじゃないですか、まあねまあね、一番ですね
ごめんごめんそうほんでその日本語でもなんか彼女のなんか独特のなんか感情の込め方がピタッとハマってる曲はもう本当に素晴らしいのよ、うん、本当に素晴らしい、
うん、もう大好きな曲
もう可憐な、ね、可憐な感じでいいんだけど、うん、なんかね英語の曲とかだとなんかなんていうのそこまで彼女も多分ネイティブで喋れるというわけじゃなさそうなんで、うん、なんかこう感情の込め方とかが
それ難しいよ、ね、
割と平べったくなってる感じがすごいし
それも誰もがそうじゃない
ねえ
と思う、ね、あの日本人の人の
だと思う、うん、だから分かるけど、うん、その日本ね好きな曲をさカバーしたいっていうのはすごい分かるし、うん、選曲もすごいいいのよね、うん、ジョニー・ミッチェルの曲なんかカバーしてて、うん、僕すごい好きな曲やったからそれ自体嬉しいんやけど、うん、なんかちょっとなんかそれは、うん、そうじゃないのを歌ってほしいなと、うん、カバーしてほしいなと思った、うん、
分かるそれは分かる、うん、で自分らもそうやしね分かる曲に慣れてるから、
うん、そうそうそうそう、うん、
伝わり方がね、
うんそうだからやっぱりあの人はね僕はね一つはあの、まあ、ユーミンの曲と、うん、それからあの大貫妙子さんの曲を、
はい、
歌ってる時がやっぱり安定感半端ないなと思った
いいですね、うん、いいですね
と思いましたよ
聞きたいな
ちょっとじゃあ
いいですか
いいんじゃない
です
か
そのアンコール2曲目って言ってた、はいはい、あの時をかける少女 の、うん、あのアコースティックバージョンがあってお
いいですね
これはちなみにあのこの番組の随分初期の頃も実はかけてもらってるんですけど
いいんじゃないですか、
はい、改めてお願いします
改めてね
はい
はあ、これを生で聞いてこられたんですね、は
い、
素晴ら
しい、ね、いやよかった本当に良かった
力抜けた感じの、
ね、力抜けた感じでね、
うん、
本当になんか穏やかな
素敵
よ、うん、こういう感じの曲がね、うん、なんかすごい、
いや本当わかるよそれは、
うん、いいよね、うんうん、英語の曲でもねあのビートルズのカバーで、うん、I Will っていう曲を、うん、あの、うんカバーしてるのがちょっと前の昔のやつあるんで、
うん、
それとかねすごいなんか良くて
まあねそりゃそうやね、うん、合う合わないあるよね、うん、そりゃしょうがない ね、 ねそう良かったねでもね
いや良かったです、
ね、おめでとうございます、
います
、
ねね、
だいたいお客さんの男女比ってどんな感じなんですか、
う
ん、
どうかな、まあ、男性がちょっと6割ぐらいって感じかな割と想像したよりは女の人が多かった、う
んまあ、女の 人のファンが多そう、う
ん、ね、
う
ん、でもね前の方 の, そのファンクラブの SS 席は、うん、結構思い詰めた感じのおっちゃんがいっぱいおって
思い詰めた感じ、
僕も友達になりそう
やね、いや僕 も, 声僕もまあ声が、うん、叩きというか、うん、あ僕もまあ大きくジャンル分けするとあそこやなと思った、
うん、居場所がね、
うん、あそういう感じか
と思った。なるほどなるほど、
ね、えそれわがわわ自分を見るようでちょっと辛かった
あと先生の位置から
先生の位置見てたから余計にね、
うん、よかったね。 それは
そうで、あの物販の時にね、うん、あの缶バッジをね、なんか原田知世さんが自分で描いた自分の似顔絵っていうかな、うん、を物販に今回してて T シャツと か, なんかトートバッグとかそういうの売ってるけど、うん、その中に缶バッジがあって、うん、で缶バッジも売ってますみたいなことを前で MC で言わはって、うんうんうんうん、でこの缶バッジこれゴルフの時のマーカーとかにも使えるんでとか言うから、あれと思って、
そうだね、
あららゴルフの時のマーカー使うってそれゴルフしてない人はあんまり思いつかなそうだよなと思って、
言わない、
うん、そう、ほんで帰ってというかもう会場出てすぐにこう検索して調べてみたら、うん、どうも原田知世さんゴルフをしてるみたい。
チャンス。
しかもね、
設
定今原田さんは、57歳なのかな、うん、57歳なんだけど、まあ、50歳超えたぐらいからゴルフをやり始めて、うん、すごい好きで、なんか自分もなんかこう改めてなんかその50歳になって、うん、こういう新しいことに挑戦できる喜びを感じますみたいなことをインタビューで書いてて、
いいね、
それはって思って、
そう近づいてきた近づいてきた。そ
うそうそう、ほんであのロビーになんか出演者への贈り物入れボックスみたいなのがこう、
そんなあんねん。
いやコンサート最近そういうの置いてるのよ。それをあのそこにね、うん、次回もし行くこと
あったらゴルフバッグガー
ッ、まあちょっとさすがにびっくりされると思うんで、まあ、うちのなんかねあのポロシャツの一個でもちょっとこう
素敵素敵
入れてこれたらなと思ったのと、
お手紙は、
いやそれも、うん、お手紙そこ入れてる人いた。 あとやっぱり最後にアンコール終わった時にみんな花束を持って行ってたから、
すごいね、
ああそれありやったんやと思って、うん、坂田君にはちょっとちらっと言われてた、お手紙か花束、うん、用意してた方がいいよって言うから、うん、
言ってましたよね、
いやそまたそんな冗談をとか思ってたけど、うん、
冗談はさすが紳士、
冗談じゃなかった
いつもされてるんですね坂田さんは、そういうこと。
いやしてない
え、中森明もし当たってたらやってた、
あ聞きたい、
花束、うん、花束、うわそれは勇気ないな、
勇気ない、でもめっちゃ近くで見えるよ、うん、その時だけばかりはなんかあの警備の人 も, なんかも舞台に近づくの許してくれてたから、
あじゃあ持っていくわ、
持っていくやろ、
持っていく、
僕も次回は
次回持っていく、
万難を排して持っていくし、うん、3カ所でコンサートするなんて3カ所とも行ったろうと思ってるから
、うん、おーいいね、うん、
いいね
いいですね、うん、熱いお話、
そう、まあ、ちょっとね僕の人生の一つ目標は、うん、原田知世さんとゴルフするのが、
う
ん、
そうね、もう
これは一つ目標で、今もう電波で言いましたんで、
どなたか、
でもなんかね
ありえるでしょ、う
ん、ありえるありえる、
ね、
ありえるありえる、
そう、うん、恋心は隠して
隠してね、そこはいけます、スコア乱れません、
乱れない、いいとこ見せなあかんよね、
いいとこ、そうそうやね、だからほんまなんか逆になりそうやね、うん、そういう時ね、うん、どうしたんですかみたいな
ね、
はい、プロゴルファーみたいな、
右手と右足こう一緒でやるみたいなまあそんな、
まあそれはそれで
ね、
いい思い出やね、
キュンキュンして、
はいはいはい、
名古屋まで行ってよかった、
よかったよかった、うん、もう氷も溶けてますよ、
あすいませんありがとうございます、
お話にな
るほどね、うん、よかったよかった、
うん、ありがとう本当に坂田君すぐ報告したからね、
うん、えだいぶ挟まって出て、はいはい、いいですね、いや坂田さんもリベンジですよ、
リベンジ、
リベンジ、工藤静
香
じゃないよ、
中森、中森明ね、中森明ね、
う
ん、
また情報は入ってこない、
でもねあれからね、うん、空席出ましたっていうのがまた送られてきて、
うん、それまた抽選なんでしょ、きっと
抽選、
応募した、
応募したよ、
どうだと、うん、またお金払わなあかんわけ、その時
そりゃそうよ、
おほんでどう、ほんでどう
外れたよそれだって1名だもん、
あそう
か、ね、それもすごいね、やっぱりねちゃんと理由を書かれてて、うんうん、海外から来られるはずの、うん、そのファンの方が ちょっとご家族の体調があれで、
うん、
あの来日されないようになったんで1枚空席が出ましたみたいな。
そんな理由書かなあかんの。
そうそうそう、この1枚に対してもう何人応募するねみたいな感じ。
すごいね。
ちゃんと外れた。
すごい、ちゃんと外れましたか、
う
ん、
でもその時はちょっとどうしようかなって、うん、この日あげやなあかんなみたいな、もう思わせぶりなことされてね、大変です。
気持ちが募るで想像されたね。
いいなぁ。浮かんできますね。
そんな感じです。
なるほどね。
うそうか。
坂田さんも一曲いかがですか。
いいですか。
はい、
僕はね、うん、井上陽水の、
うん、
これもカバーなんですけど、うん、リフレインが叫んでいる、
うん、ユーミン、
ユーミンのカバーなんですよね。
へー、はい、こんなカバーがあったんですね。
そう、これね2015年の、うん、もうこれでアルバムとかは出してないんですけどね、ユナイテッドカバー2っていうアルバムでね、僕すごい好きなアルバムなんですけど、
カバーアルバムなん
ですけど、うん、でなんかこの7月15日2024年、
うん、
僕のスポンサードさせてもらってます、うん、アーカイブ&スタイルが20周年を迎えたんです、
う
ん
う
ん、
わ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
この放送してる今日ですよね。
そう
わ、
で僕ねなんかね井上陽水すごいリコメンドしてて、
うん、
その生き方っていうか、うん、なんかこうひょうひょうとしてるじゃない、
うん、
でもちゃんとメッセージがあって、
うん、
その社会に対してとか、うん、まあね、昔は もちろん学生運動とか
うん、
してる、
うん、
あのそういう活動のフォークの中で出てきた人だけど、うん、まあ年を重ねることによってそういうひょうひょうとしたなんか、うん、面白おかしい人じゃない。
わかるわかる、
ね、うん、なんかそういうスタンスってすごいいいなと思ってて、
うん、
なんか自分の会社も僕の会社って営業とかしたことないのよ、
うん、
でもなんかでもこういうことはしたいよっていうのを、うん、まあ、ちゃんと世の中にはこう出してるつもりというか、
うん、
それ重ね合わせてるわけね。
そうなんかイメージ的に、
分かる分かる、
イメージ的にね、なんか直接的な営業はしないけど、うん、僕はこういうのが得意ですよっていうのを、まあ、世の中にね分かるようにしてて、
うん、
で井上陽水さんは素敵やなと思ってずっとライブにも行ったりとか、まあ、いろいろ見てて、
なるほど、
そう、ね、ライブつながりじゃない
けど、あ、なるほどなるほど、うん、はいはい、そうか、偉い、違うね話が。
そんなことないですよ。
自分が恥ずかしくなってきた。
なんなことない。それはないよ。
何人越しの恋と、
それはないけど、
ね、うん、どちらも素晴らしい。
でも20年になるんだね。
ね、
そうなのよ、あっという間ですけどね、う
ん。その最初に会社を立ち上げた時ってどんなつもりで立ち上げたの？
う
ん、
それがね、うん、全くなんつの何もなくて、
うん、
あの決意とかなくて、うん、その独立したのは。その31歳の、うん、例えば2001年かな、
うん、
30歳でこれで独立したいなと一個思ってたんで、
うん、
でそれがまあちょっとずれて31歳で独立して、
うんうん、
でまあその時フリーで別にまあ会社にせんでもええかななんて思ってたんだけど、
うん、
その3年経って2024年のその時に、うん、なんかちょっと大きな仕事があって、うん、その会社と契約するときに言われた、会社にしてください、うん、間に入ってる人、
うん、
だからめちゃくちゃ急いで会社にしたから、その7月15日が何のなんだろうな、うん、縁とか言われがない日で、
うん、
全然覚えて なかったんやけど、うん、あれそろそろ何年かなと思って思い出したっていう、
うんうん、わすごい、
あっという間だった。
あっという間ですね。
30だから5歳の時から、34の時からね、
うん、
30、20年
ですね、
駆け抜けたって感じですか。
いやどうなんですかね、
ひょうひょうとなんとなくですか、それってかっこいいですね。
いやいや、
でもね、
もうちょっとやり込まなきゃいけない部分もあるしね、ちょっと考えなきゃ、
ここからまた
そりゃそうですよ。